皆さんこんばんは。ナイスウェーブ奈良先端科学技術大学院大学ラジオメッセージの時間です。番組ナビゲーターは私サイエンスライターの森山和道です。よろしくお願いします。この番組では奈良先端大の情報科学研究科の教授をゲストにお迎えして研究の背景や動機について熱く語っていただきます。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。今日のゲストは、情報科学研究科知能コミュニケーション講座の中村聡先生です。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめにどんなビジョンでどんなことを今研究してらっしゃるのか教えていただいていいですか。
はい、私の研究室はですねこの4月にできた新しい研究室
なん
です。
4月、
はい、今これから、私が今までやってきたことも含めてこれからはですね言葉のコミュニケーション、はい、で言葉の壁を越えるそのコミュニケーションですね。
言葉の壁、
今まで私自動通訳みたいな研究をしてきましたので、はい、今世界中に6000言語あると言われてますけども、そういういろんな言葉の人々と、コミュニケーションをする翻訳装置を作ってきました、で、それを発展させてですね、これからはその、相手の気持ちが分かってで空気が読めてでちゃんと伝わるそのコミュニケーション装置を作ろうということで、研究をし始めようとしています。
それはつまり翻訳だと思っていいですか。
そうですね、
さらに翻訳を超えると。
そうですね、これから翻訳を超えていこうと思っていて、で、今はその割と短い旅行用の会話を、はい、普通の旅行で使えるように、その場で自分の話した言葉を聞き取ってで翻訳をして相手に出すと、漫画的に言うと、はい、翻訳こんにゃくですね、
ドラえもんの、
あれを今まで作ってきたんですけど、でそれをこれからは、ね、奈良先端大の大学の方でいろんな国の人たちと、若い日本人の学生の人たちと新しい、いわゆるもう文字面の翻訳を超えて、気持ちや文化も翻訳していくようなそういう技術を作っていこうと思ってます。
どういう意味ですか、文字面の翻訳を超えて
気持ち、要するに、例えば、ですね、よろしくお願いしますみたいな話とかですね、でそういうのはですね文脈によってずいぶん意味が変わってきますよね、でそういうのはやっぱりその相手がどういう状況で何を話しているのかわからないとうまく翻訳できませんから、それからどういうイントネーションで喋ったかっていうのもわからないと、翻訳ができてこないということで、これからはそういうところまで踏み込んでですね、我々自動通訳とか音声翻訳とか言いますけども、そういう研究を増していこうと思っています。でそれに加えてこれからはですねいろんなその人と人それから人と機械がコンピューターがコミュニケーションするときのそのコミュニケーションエンパワーメントっていうんですけど、その機械が人間をこうサポートするようなそういう技術を作っていこうと思っていて、で一つの極端な例は今もやってるんですけど、喉頭がんで声帯がなくなった人がいらっしゃるんですけど、はい、その人たち今までゲップでこう喋るとかブザーを喉に当てて喋るとか、はいはい、いろんな、苦労されたんですけども、それをこう自動的に口だけ動かしていると、はい、この声帯がなくても喋れるようなそういう技術を作るとかですね、であるいはそのもう少し行くとだんだんその耳が聞こえにくくなるとか、高齢者になっていくとその機能が落ちてきますけども、あともっと言うと記憶まで曖昧になってきますけども、はい、そういうところを、補強するようないろんな技術を作っていこうとこれからはさらに思ってまして、だから言葉を超えてさらに能力を、補完すると補強する、そういうその技術を作っていくということですね。
記憶を補強するというとそれあれじゃないのとかこう言ってくれるような、
そうですね、だからずっと機械が最近ドライブレコーダーってあるでしょ、
はい、
ああいう感じで人間を見守っていて、それで、ライフログみたいなものをもう少し深くやってですね、それはあれだよねっていうことで、思い出してくれるとか、そういうことができると、高齢者になった時の記憶補助みたいなものも使えると、なので言葉を超えてさらにそういうところまで、大学ではやっていこうと思ってますけど、
具体的にはどんな技術的な、まあ、アプローチでやってるんですか。
そうですね、最近やはり随分その機械学習っていって、機械がいろんなことをデータを見てですね、自動的に学習する仕組みができてきたと。で、昔翻訳もそうなんですけども、規則で、日本語でこういう 文の構造だと、英語だとこういう、SVO になるよねとか、そういう文の構造に変換をするというその規則を人間が作ってルールでやってたんですけども、それだととてもルールが大規模になってきたりするとうまくできないということで、データを取ってきて機械がそのルールごとコンピューターが自分で学習するという、そういう方法が随分進んできたので、それをさらに発展させてそういうことまでやっていきたいと。で、まあ、そういう機械学習で言えば、最近は将棋で女流棋士にコンピューターが勝ったりしてますので、 ああいうこと、まあ、同じような技術なんですけども、それをさらに発展させていくと。でコンピューターが学習しちゃうということですね。
それはそれぞれの言語ごとのルールを学習していくようなものなんですか、それともいろんな言語をバーッと入力していって、普遍的なルールをこう抽出するようなものなんですか。
今主流になっているのは言語対を持ってきて、はい、でこの日本、例えば日本語から英語だとこういうルールで、はい、翻訳しますよね。まあ、そういうのを機械が自動的に学習すると。でそのためには翻訳だけについて言えば、たくさんの同じ意味を持つ文のペア、対訳文と言いますけど、そういうものをたくさん集めてきて自動的に学習するということが必要になってきますね。で、まあ、それだけだとやっぱりこう表層的な文の変換になっちゃうので、先ほど申し上げたように、そのどういう気持ちで言ったのかとか、イントネーションとか、まあ、文脈とか空気とかですね、そこら辺まで、踏み込んでいくというのがこれからの流れだと思いますね。
なるほど。
ですので、まあ、世界をつなぐ研究ですので。
世界をつなぐ、
面白いですね。
研究者の方々ともう英語ができちゃって、あんまりそういう研究へのニーズというか、なんかこうモチベーションが低いのかなと思いましたけど、そんなことはないわけですね。
そういう方も言われる方もいらっしゃるんですけども、うん、やっぱり英語で、きちんとコミュニケーションするっていうのはそれなりのやっぱりスキルがいるので、例えば日本の学校で習った英語ではとてもできないという話がある一方で、例えばですね、いろんな国に行った時に、例えばヨーロッパでもそうなんですけど、メインストリートだと英語で通じますけど、
はい、
一本内側に入ると、例えばドイツでも、うん、ドイツ語しか通じなかったりします、うん、はい、で例えばアジアに行くと英語をかなり通じなかったりしますよね。でそういう時にビジネスで現地語でコミュニケーションができるとなると、やっぱりそれは日本の国際競争力にもつながりますから、うん、非常に重要な技術だと思ってますね。
うん、それはどのくらい現実的な目標としてあるんですか、ね、例えば何年後とか何十年後っていうの。
私が今までいた組織では私ずっとやってきたんですけども、旅行用の、音声翻訳っていうのは、随分できてまして、すでにこの iPhone でソフトウェアとして今配ってるところなんですけどね。ですからそういうものをさらに発展させるということで、道のり的にはもう少しかかりますけども、まあ、非現実的かというとかなりできるところまで来ています。
ビジネス英語とかでも、
ビジネス英語でもこれからできるようになってくると思いますね。まあ、それでいろいろ今研究のプランを作っているところですけど、
それをさらに超えて、より状況に応じたような翻訳までやってくれるようになる
んですか。そうですね、はい、そういうことですね。
そうなってくるとより個人個人ごとに違いますよね。喋り方もそれこそ違うと思うんですけども、そういうものへもさらに適用されていくんですか。
そうですね、そういうことで先ほどちょっと申し上げたように個人の見守りみたいな話が出てきて、はい、で例えば私がどういう時にこういうふうに喋るとか、この人はどういうことを知っているとかっていうのを機会が分かれば、はい、でもっと適切にうまいこと翻訳できますよね。でそういうこともやろうということで、その先ほどの見守りみたいなことも含めてやっていこうと。でそうすると実は翻訳だけじゃなくて、いろんなその知識のサポートが、コミュニケーションのサポートができると。
なるほど。コミュニケーションのサポート全般ということなんですね。
そうですね、まあこれからどんどん広げていこうと思ってます。
わかりました。それでは後半なんですけれども、ここ、まあ、2011年の4月にできたばかりの研究室という話だったんですけども、はい、そこに至るまでの道というのをちょっと教えてください。
私実は昔 2000年3月まで実はあの奈良先端大の、今でいう准教授をしてたんですけども、はい、その後あの、これもあの京阪な学研都市にあるんですけども、あの国際電気通信基礎技術研究所、うん、まあ、ATR っていうふうに言われますけども、はい、あのそちらの方に移りまして、はい、でそこから大あの本格的にその、声を、まあ、喋った声をその場で認識をして翻訳をして相手に出すと、まあ、いわゆる翻訳こんにゃくの研究を始めまして、でそれで、2008年ぐらいから今度はあの、情報通信研究機構の方に、まあ、いろんな理由であの移りまして、でそちらの方で、研究を継続をしてきたと。であの、まあ、その国際電気通信基礎技術研究所の ATR ではその音声翻訳ずいぶん柱の技術でして、で1986年頃にあのバブル時期にですね、はい、日本がやっぱり世界をリードする新しい研究をしなくちゃいけないということで、その ATR というのは民間がベースですけども、国の研究としてその、自動通訳の研究を始めたと、うん、でそれをずっとこう引き継いであのその研究所の研究所長をやって、でそれでその情報通信研究機構、これはあのまたちょっと違う組織なんですけども、はい、これはあの総務省所管の独立行政法人の研究所で、あまり聞き慣れないかもしれないですけど、今で言うと皆さんの電波時計の電波を出している研究組織 で、うんうんうん、でそちらの方の研究所の中の情報関係 の、 あの研究所の所長をやっていまして、でこの4月からその、まああの自由に学生とあのよりまあ基礎的かつ発展的な研究をしようということで、あの奈良先端大の方に戻ってまいりまして、私から言えばあの戻ってきたという感じなんですけど、で、まあ、さらにその国際的にあの研究を展開していこうというふうに考えています。
うん、今音声認識の研究で の、 そのトレンドというかはどういう形になっていらっしゃるんですか。あの音声認識の手法にもいろいろな方法があるかと思うんですけども、先生方はどういう
方法で、はいはい、あの我々もあのこれは全世界的なトレンドなんですけども、うん、あの音声認識、先ほどあの翻訳の例で機械学習の話をしましたけれども、あの音声認識でも非常にあの音声認識は実はあの歴史は古いんですが、これも機械学習という方法で、あの喋った声とそれから喋った内容を文字にしたものとの関係をたくさん用意しておきまして、そこからその関係をコンピューターが自動的に学習すると。でその中には、まあ、いろんな統計的な話もあるんですけども、はい、まあ、基本としてはそのコンピューターが機械学習するという手法で、どんどん賢くなっていくというのが今できてきています。
やっぱり今もうコンピューターが早いから、とにかく大規模にデータをどんどん食わせてやった方がいいんだろう、うん、
そうするとあのデータ集めればいいみたいな話になるんですけど、はい、まあ、その仕組みを うまく作るのが、まあ我々 の、 あの腕の見せ所ではあるんですけどね。
仕組みという
と、その入れていった時に今賢くどう学習させるかという、はい、そのまあアルゴリズムって言われますけど、まあ、そこら辺をあの我々はまあ研究対象にしていて、うん、でさらにそのデータを集めることで、より賢い学習が機械にとってできるということになりますね。
先生はもう最初から音声認識の研究者として研究者になられたんですか。
ですね、私大学の時は画像関係をやったんですけども、
画像、
はい、その後、ちょっと私は研究者としては不思議なキャリアなんですけど、あの民間企業に1回入りまして、はい、でそれでそのあたりからその声関係の音声の研究を始めて、で最初はあのそれも、まあ、民間企業ではありましたけど、国の当時通産省の研究を少しやって、でその後ATR っていうところができたので、その民間のベースでその時は出向で行って、その後奈良センター内に移って、でまた ATR に戻ってきてくれということで戻りまして、室長をやって所長をやって、で独立行政法人情報通信研究機構に行って、で今回奈良センター内に戻ってきたということで、まあ、あのいろんなあのキャリアとしては非常にあの点々とはしてますけども、一貫して、まあ、声や音声翻訳の研究をしてきたということですね。
どうして画像、最初画像の研究者だったのが音声認識の研究者だったんですか。
そうですね、まあ、あの画像の研究も面白かったんですけど、音声っていうのはやっぱり、人間が発する情報なんですね、はい、でその裏には人間の意図とか気持ちがあって、でそういうものを機械でどうやって扱えばいいのかっていうのにすごく興味が湧きまして、
人間の意図や気持ち、
でそれが声に表れますよね、でそれをどういうふう機械がどういうふうにあの認識理解できるのか、それがどうやって作ればいいのかっていうのに興味があって、でそれであのこの分野に入ったということですね。
そうすると抑揚とかトーンだとかそういったこと
も入ります。ですので文字面のそういうテキストの翻訳ではなくて、 こういう間とかですね、はい、イントネーション全部含めて何がどんな気持ちなのかとか、はい、次何が言いたそうかとか、そこまで当てようと思ってやってますね。
なるほど。じゃあ本当に単に声だけではないわけですね。
そうですね。
これから音声認識の研究者になろうとする学生さん、多分これ聞いてらっしゃるかと思うんですけども、そういう人たちに対してはどういうことを言いたいですか？
そうですね、まあ、やっぱり人間のこういう精神活動みたいなものを、まあ声やそういうコミュニケーションの中から理解していくっていうのはすごく面白い分野で、で、まあ、いろんな研究がその中でできて、で結果としてはその人間みたいな機械ができていくと、で我々がその子供の頃に夢見たそういう機械をですね、自分の手で実現していくことができるということで、まあ、翻訳翻訳をはじめですね、非常に夢を実現するということで研究を楽しめるというふうに思いますね。ぜひ皆さん一緒にやっていきたいと思います。
人間みたいな機械。
そうですね。
先ほど一番最初にコミュニケーションエンパワーメントとおっしゃいましたけれども、それは、まあ、コミュニケーションの能力を機械が助けてやろうということですよね。それもやっぱり最終的に人間みたいな機械を作るための、まあ、ファーストステップ、
それどちらを主にするかっていうのは、まあ、その時の考え方だと思いますけども、はい、私は実は今は人間みたいな機械をいきなり作るよりは、そのコミュニケーション、人間の機能をサポートする技術を作りながら、そういうものを目指して少しずつ研究していくのがいいと思いますし、実際これから高齢化社会もっと行きますので、そういう中でその我々の技術をもっと活かすためにコミュニケーションを、まあ、高齢者あるいは障害者のコミュニケーションのサポートということをしながらですね、向かっていくというのが一つの、方向性かなと思ってますけど、
特に自分が発話するということを助けるというようなご研究が先生方のご専門だと。
そうですね、まあ、今発話がベースになってますね。
聞く方はどう？
聞く方も聴覚障害とかもありますので、はい、それもフォーカスの中に入ってますけど、聞き取りやすくする、あるいは聞き取れなかった時に文字も自動的に出して分かるようにしてあげるとか、
そうですよね、まあ、例えば音声認識をしてそれをテキストにしてテキストで示してやるっていうのもある意味そうですね、そういう面でありますよね、
はい
はい、なるほど。幅広い意味でのやっぱり QOL 向上、ね、生活の質を向上
する、そうですね、だから、まあ、幅広い新商社から高齢者まで幅広いクオリティオブライフですね。
研究室の売りとしては、まだできたばかりの研究室ということでなかなか難しいかと思いますけども、何がありますか？
研究室の売りとしてはやはりそういう今おっしゃったような幅広い QOL、 それから、夢の技術、音声翻訳とかそういうことも、実現しながらですね、いろんなことができるということですね。あとそれから研究、何のために研究するのかということも、かなり留意してやろうと思っていて、やっぱり研究者が作ったものが役に立つと、はい、社会的にこう貢献するような仕組みがどういうものかとかですね、そういうことも少し考えながら、いわゆる技術だけじゃなくて、ね、そういうことも含めて考えてもらいたいと。
じゃあ活用方法とか運用とか、
儲けるとは言いませんけど、はい、どうやって社会に使ってもらえばいいのか、その時にどういう技術がいるのかっていう視点もしっかり考えていきたいと、
iPhone アプリとして提供するとかいうのも、
そうですね、そうですね、
ちなみにアプリケーションの名前は、
これは情報通信研究機構のアプリなんですけども、はい、これはボイストラって言いまして、ボイスですね、声とトランスレーションのトラをつけてボイストラって言います。
それは検索すれば見つかるわけですね。
無料ですので皆さんぜひお使いください。
最後になっちゃうんですけれども、今後先生がやりたいことについて教えていただいていいですか？はい、今後の研究の目標、
はい、先ほどから申し上げたように、はい、空気が読め、相手の気持ちが分かって、
はい、
で空気が読めるようなそのコミュニケーションツールで、一つ目は先ほど言ったように声で 喋ってその場で翻訳する、音声翻訳、まあ、あるいは自動通訳と呼ばれる技術で、これをいろんな言語に展開をして、でいろんな国の人たちと一緒に研究をしてみたいと思っています。でそれから2つ目はやっぱりその、QOL の話 でコミュニケーションサポートっていう意味で、その障害者の QOL から高齢者の QOL まで、まあ、見守りも含めてですね、そういった技術、それができる技術、まあ、しゃべってっていうのが基本になりますけど、そういうコミュニケーションを自動的に横で見てて、サポートしてくれるような技術を作っていくと。でその技術を通して、まあ、一緒に研究する学生さんは技術開発だけじゃなくて、まあ、研究だけじゃなくて、まあ、それをいかに社会に、使っていくのか、使われるのか、役立てるのかっていうことも含めて、いろんな、まあ、議論をしていくと、まあ、そういう研究室にしていきたいなと思ってますけど。
なるほど。翻訳こんにゃくできるとすごいですよね。
そうですね、まあ、少しでき始めていますので、まあ、この調子で、まあ、いろんな研究を進めばできると。
そうなったら本当に今我々今京都で録音してるわけですけど、京都は観光客の方も多いようですし、いろんな方とガイドとかできるといいですよね。
そうですね、まあ、そういう使い方もたくさんできるので、非常に役に立つ技術だと思いますね。
そういう技術を研究したい方は、
そうですね、
今度のオープンキャンパスとか来ていただければ、
ぜひいつでも、見学会もありますので、はい、気軽にコンタクトをして、見に来ていただければと思います。
より先生のもの中でというよりは、より幅広く、もう少し長く見て、音声認識という研究というのはどのくらいまで広がっていきそうだとお考えですか？
ですね、今ずいぶん先ほどの機械学習という方法で、
はい、
性能が上がってきまして、で、まあ、いろんなスマートフォンにも一部入ってますし、
はい、
身の回りにもっともっと展開してくると思いますね。で機械が喋ったことを理解して、あるいは盗み聞きしているみたいな状況は、はい、これからどんどん起こってくる可能性がある。で、まあ、そういうことを、まあ、プライバシーの問題もありますけれども、それを、まあ、見守りとしてうまく使って自分 の、まあ、そのコミュニケーションや生活をサポートするという機会ができてくると思います。
でもなかなか現実問題としては、例えば今はまだ議事録を取ってくれる機会もないですよね。
国会の、議事録は少しでき始めていますね、はい、ですので、間違いなく技術は進んできていますので、身近に入りつつありますね。
そういう技術ができれば、私のようなこうライターはもうかなり助かるというか、仕事が、ね、逆に仕事がなくなるのかもしれませんけど、
より本質的な思考活動の方に時間を費やせるということだと思います。
録音起こしをやってくれる機会ができただけでもありがたいですけどね。そういうのはもうもはや目の前にあると思って、
かなり近づいていると思いますね。
なるほど。他もっとこうなんかより横のジャンルに広げるとどうですか？音声認識以外の先ほどの QOL の話でありましたけども、
はい、まあ、声だけじゃなくてですね、まあ、そのジェスチャーとかそういうその、モダリティのものをうまく使ってですね、
感覚要素をモダリティ、
はいはい、まあ、究極は、まあ、脳のセンシングみたいな話もあるんですけども、だからそういうことも奈良先端大ではいろいろ研究がありますので、まあ、そういう先生方と一緒に、統合的にできれば面白いですね。
奈良先端大ではそういう横のつながりは結構太い方なんですか？
そうですね、まあ、いろいろ大学としてはですね、比較的こじんまりしていて、
はい、
そういうことはやりやすいと思いますね。
共同研究も比較的簡単にできる、
はい、あとその学研都市内にはそういう研究所もたくさんありますので、割とそういう先端機関が集まってすぐに共同研究ができます。
それはやっぱりもともとの先生の古巣である ATR や NICT とかも簡単に、
そうですね、はい、それもありますし、いろんな先生方がその京阪の学研都市内のいろんな研究機関と共同研究もされてますし、はい、連携講座や客員講座もありますので、来られた学生さんはそういうところでの研究もできるように仕組みが整ってますので、普通の大学に行かれるよりいろんなところに行けるという面白さはあると思いますね。
奈良先端大に入ったと思ったんだけれども、気がつけば別のところで研究してるということもあるんです
か？例えば ATR に一つ講座があって、はい、ATR の先生が一人講座を持っていて、はい、そこに研究 としてそちらで研究するということもできるんですよ。
なるほど。そういうことも全然普通に可能なんですね。
そういう講座が用意されている講座の中ではそういうことができますので、大学内にとどまらずにいろんなところに行って面白い新しい研究が経験できると。
最初の話に、ね、先生言葉今だいたい6000ぐらい言語があるという話がありましたけども、その6000言語をくまなく自在に翻訳できるようになるまでどのぐらいかかりそうだと。
6000言語だと難しいな。それはかなりかかりますね。日々毎日消えていく言語みたいなのもインドネシアなんかだとあるらしいし、はい、まあ、そういうことも含めるとやっぱかなり何十年もかかるかもしれませんね。
個人的に不思議なことがあるんですけど、なぜ人間は翻訳ができるんでしょうか。例えば翻訳ができるということはある共通概念があるのかなと思うんですけど、その共通概念をいろいろな言葉で読んでるだけなのかなと思うんですが、そういうとこは、
はい、共通概念はあると思いますね。でそこから文法っていうのがこういくつかのパターンでこう分かれてきて、っていうので、そんなに言うほどその構造的な差っていうのは、ないんですけど、はい、でまあ、やっぱり人間は同じ生き物で同じ概念があって、でそこでコミュニケーションをしようとしたときにやっぱその共通部分でちゃんと話ができるということですよね。だからそこで翻訳が成立すると、
そういう、あ、なるほど、難しいもんですね。
ですので、まあ、深みにはまればどんどん難しくなりますけど、でそれを順番にこうやっていくというのが、まあ、我々の研究ですね。
そろそろまとめろというふうに言われてますので、
はいはい、話は尽きないですけど、
ようやくちょっと面白いこう話がお伺いできるかなと思ったところなんですけど、そろそろまとめるということで、はいはい、で最後に先生、この番組を今聞いてらっしゃる大学生なり大学院生なり何かメッセージをお願いできればと思います。
はい、奈良センターは非常に面白い大学 で、はい、でいろんな、まあ、学部がないということでいろんな学校からみんななんかこうやっぱり例えば私のことで言うと温泉学の研究したいと熱い思いを持ってみんな来てるんですよね。でそういう人たちが集まっていろんなことをやるので非常にこう活気があって面白い大学です。で皆さんぜひそこに来て、楽しい研究をしていただきたいと思いますね。
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科の協力でお送りしました。
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学は今年10月1日に創立20周年を迎えます。これまでに関連イベントとして本学の外国人留学生や研究者と日本人教職員や学生および学外の国際交流団体関係者などが交流を深めることを目的として国際交流懇話会を開催。また日独交流150周年を記念してドイツ学術交流会、ドイツアーヘン工科大学及び本学が主催となり21世紀の日独科学協力シンポジウムを開催しました。10月1日には京都府精華町にある京阪奈プラザにて創立20周年記念式典や祝賀会を開催。また本学栄誉教授であり京都大学 iPS 細胞研究の所長である 山中伸弥先生の記念講演会を開催します。記念講演会は一般公開の予定です。お問い合わせは本学企画総務課総務係まで。電話番号は 0743-725110。 メールアドレスは som@ad.nist.jp。 以上、奈良先端科学技術大学院大学創立20周年記念事業についてのお知らせでした。詳しくは大学のホームページ内の特別サイトをご覧ください。